クリエイティブの
反対語。
こんにちは、ライターの土地あゆみです。
デザイナーの辻です。
このポッドキャストは一応クリエイターである2人が日々感じる疑問について意見を交えていく番組です。
はい、
今日もお便りをちょっと紹介させていただきます。
はい、
ラジオネームアマンさん、ありがとうございます。31回目拝聴しました。31回目は一つの価値へのこだわりは捨てるべきかっていうようなテーマでした ね。はい、ある餃子専門店は提供した餃子の食べ方まで強要してくるらしいし、
ありますね
あるんだ、ちょっとプライドの高い料理人さんはやはりこう食べて的な指示をしたり、作品に対する消費する側への制約をしてくるケースがあるようですが、
はい、
私の個人的な意見としては越権行為だと感じます。
僕もそう思いますそうなんかいっていうね、そりゃそう思います、ね、
でただ例外として消費する側に悪意がある場合は、
うん、
問題があるでしょう。
そうですよね、
極端な例ですが、大金持ちが仏像を焚き木にするとか、絵画に落書きするとか、作品を侮辱することが目的な場合です。
ひどい、
それはね、さすがにね、
それはないですね。
なので女子高生がデコっても悪意はないので問題ないと思います、はい、
そうですね、悪意がないので問題ないと僕も思うんですけどねまあ作った側から言わせると、おちょっと違うんじゃないかなお姉さん方みたいなさまあまあそれはでも使われたら嬉しいもんですけどね、クリエイターっていうのは。
そうそう、はい、そう、なんか難しい問題でございます。
そうですね、
はい、本日のテーマなんですけど、
はい、
ちょっと長いんですが、ポエムと日常のギャップに挟まれた時のクラクラした感じって分かるみたいな
です、ね、これ聞いてる人がどれだけこの文章だけで理解できるのかちょっと僕はすごく不安だったんですけど、は
い、自己矛盾的な話なんだけど、
はいはい、
私の中にポエムっぽいもの、小説とか、
うんうん、
ポエムとか、
うん、
まあ、そういうもの、
自己陶酔した
自己陶酔した世界だよね、
世界ですよね、
閉じた世界ね、
なんか
それの対極にお笑いとか日常とかがあるのね、
うん、
でそれがグラデーションでつながっていて、
うん、
そこに挟まれるとすごい気持ちが悪いんだけど、
うん、
西野さんの話した方がいいかな、
はい、した方がいいと思いますね
そうだよね、
うん、
西野さん、
まあ、
お笑い芸人のキングコングの西野さんね、
はい、
なんか肩書きを絵本作家に変えましたが、
あ、そうなんだ、お笑い芸人じゃないんだもん
そうそう、うん、お笑いもやる絵本作家になったんだって。で、魔法のコンパス道なき道の歩き方っていう、
はい、
あのビジネス書とかも書いていて、うん、それの最後はドキドキしてるで終わるんだよね、
うん、
だからすごくそれはもうポエムである、
真面目に言ってるんですよね、
真面目にポエム
どうい
うこと言ってる、
どうやる気になったみたいな感じで言ってるんだよね。
そうそうそう、はい、でさらに絵本とかもすごい真面目に書いてるね、うん、絵本っていうのはやっぱちょっとポエム的なものだから、うん、で片やその本をその道なき道の歩き方を題材にアメトークでめちゃくちゃ叩かれて、
はいはい、
なんかいじられて何言ってんだよみたいな感じでなんかこうバカにされると、
うん、
でその間になんか間のこの感じ、なんかモヤモヤした感じ、なんかクラクラした感じを、
クラクラっていう感覚はちょっと僕は一般的ではないと思うんですが
そうなんだ、
でも言いたいことは分かります。その本気になってやってんのに、わあこれ別の、僕の言い方で言うと、
うん、
他人のセックスを笑うなっていうタイトルだけしか知らない映画があるんですが、
うん、見ましたか。
あ、見ました、
マツケンだからね。
あ、そうか、
うん、
俺の考えてる感じで合ってんのかな、要はその人本気でやってんだからそれを笑うのは失礼だろうっていう、
うん、そのタイトルがね、
うん、
内容とあんまり関係ないので。
あ、そうなんだ
なんでそういうタイトルなのかちょっと分かんない。
あ、そうなの、
うん、
俺ずっとそういう意味でタイトルあの映画なのか
ただひたすら恋愛の話よ。
あ、そうなんだ、
うんうん、
でもまあそのドキドキしてるっていう言いたくなる感じも分かるし、その時はそれが一番しっくりくる言葉だったんだろうね、
うんうんうん、
西野さんにとっては。
そうそうそう、
それをさ、
うん、
持ってこられて、
うん、
まあまあ世に出して売られてる本なんでしょ、それをどういう風に言われるのかはしょうがないかな、
うんうんうん、
物で買った人がいるんだから、
うんうんうん、
それを茶化すっていうのの傷つき方もまあ分からんでもないですよね。
そうそう、まあ本人はね美味しいと思ってるんだけどね。
あ、それもそれすらも
テクニックだと。
なるほどね、
うんうんうん、
でもまあ都庁さんは小説も書いたりするじゃないですか。
ああ、そうそう、
まあ、僕も創作みたいなことはするんで、
うんうんうん、
その時のポエマーになる瞬間
あるよね。
あそこの世界に入る時の恥ずかしさのなさ、
うん、
恥ずかしさを捨てる感じ、
そう
ありますよね。
ありますよね、はい、だからさっきのっていうか前回か、
うん、
前回全然かメタ認知の話したじゃん、
はい、
多分お笑いの方がメタなんだと思うんだよね。
お、そうなの。ああ、なるほどね。
なんかそれを見て笑っている。で、 声の的なものがそこにさ没入してるから、
はいはいはいはい、
あの外っていうか見てないから、
なるほどなるほど、
それで閉じてるんだと思うんだよね、うんうん、なんとなく、まあ、少なくとも笑ってる人たちはそういう気分で笑ってると思うんだよね。
あとまあ無責任さもあるけどね、お笑いの人の感覚として、なんだろうね、ちょっと下世話な感じ、いやまあそのドキドキしてるに対して何言うてんねんみたいなことも僕も突っ込みたくなる時もありますが、
分かるよね、
そうですね。
ツイッターの話していい？
はいはい、
あのさ、なんだっけ、あ、すごい面白いポッドキャスト聞いててね、うん、あの
お笑い系の、
お笑い系の、はい、大阪人の人がさ喋ってるやつなんだけどさ、はい、それをなんかすごい聞いてゲラゲラゲラゲラ笑ってて、ポンポンポンポンポンギャグの面白いみたいな感じね
本当に笑ってたんですか？
本当に笑っちゃうの。
お、
笑っててさ、
て
それでそれを終わった後にパッとツイッターを見たら、うん、私がフォローしている、好きでフォローしてる人なんだよ、はいはい、好きでフォローしてる人がすっごいなんかポエムなツイートをね、
うん
うん、つぶやいてたのってなんかすごい気持ちを受け入れられなかったの。
恥ずかしくなっちゃう、
ね、恥ずかしくて、なんかね、
お
なんだこの人って仕事をしてんのって思っちゃったんだよね
気持ち悪って、
気持ち悪って思っちゃったんだよね。だからさ、自分が好きでフォローしててね、すごいその時はさ、なんて素敵な言葉を紡ぐ人なんだろうと思ってたのが、なんかその笑いっていうところに行った途端、それなんか受け入れられない感じになっちゃったん
だいやー、本当そういうことありますよね。
なんでこんなに断絶してるんだろうっていうのもあるし、
それをグラデーションでつながってると思ってるんだ。
私はグラデーでつながってると思ってる
感じとしては、俺はパツンって切られてるような気がするんだけどね。
うん、私はさ、ギャグ漫画とかはさ、
うん、
その間に位置してると思うよ。真面目に創作してて、やっぱり売れなかったら恥ずかしいんだけど、なんかでも売れなくてもまあ見せられるっていうか、
そのどうだろうな、ポエムとギャグ漫画か、難しいところだな。
両方難しいかな。
ギャグ漫画っていうものは、まあ、ポエムではないけど、滑ったら恥ずかしい
かな。滑ったら恥ずかしいよね。
でもそいつは本当に面白いと思って書いてんだよね。
でも逆に恥ずかしさのなんか掛け算になっちゃってるかもね。
何の掛け算？
恥ずかしさの掛け算、掛け算、つまり作品としての面白さもハードル高いし、
うん、
笑えるかどうかっていうところもハードルが高い。
そうだね。
そのポエムだけやってる分にはさ、
うん、
別に受けないみたいな怖さもないじゃん。受けないっていうか笑われないみたいな怖さもない。
そういやポエムって受け入れてたっけな。受け入れてるポエムってあったかな。
そもそもポエムでも歌の歌詞とかは、
ああ
ポエムとみなすかっていうのはまた、
そうだね、
人議論あるだろうけど、
いやでもこの間聞いた歌はちょっと良かった記憶があるから、
へ
え、 あれもポエムかな。
あとまあ真面目な漫画でもいいよ。
うん、ああ真面目な漫画がある、うん、そうか、
うん、
あ泣いたりもするもんね。あポエムか。
その
この間はこの世界の片隅に見に行って泣いたから、あれもポエム、ポエムじゃない
アニメだっけ。
アニメ、
うんうん、でもそう、私の中ではポエム的な世界にいるものよね。断絶してんのかな2つは。
僕の感覚ではね、でもギャグ漫画って言われたらそれ曖昧なところに配置せざるを得ないか。
うん、ギャグ漫画まではいかなくても、
うん、
一コマ漫画とか、
お
ちょっと人に見せられそうな、
うんうんうん、
恥ずかしさなのかな。
かな。話ずれるかもしれないけど、
うん、
手塚治虫さんの鍵がかかってた机の中から漫画原稿が出てきた話知ってる？
ニュースで最近でしょ？
最近
ニュースで見た、そのタイトルだけ見たかな。出していいのかって話でしょ？
あれさ、いやダメだよ出しちゃ。いや出すのはいいけど、うん、見せちゃダメだよあれは。
うん、見たの？
というかちょっと見たけど、あ伊集院光さんがラジオで話してたのかな、
うんうん、
の方が全部見たらしくて、
うんうんうん、
これは見せちゃダメだろっていう。だから
見せちゃダメなやつなんだ。煩悩とかがなんか欲望とか
恥ずかしいやつだよ。それこそ
エッチなやつとかってこと？
エッチだし、ちょややもすると人格疑われちゃうみたいな。
残虐だったり
だったりするのかな、わかんないけど、
うんうん、
もう手塚治虫像が崩れていくぐらいの話なんじゃない。
うーん、
いやー良くないと思った。まあそれもだからポエムじゃないなそれは
なんだ。なるほどね。それはまあただ単にあの心の闇かもしれないけど、
そうね。でもどうでしょう、初めてカラオケとか歌う時恥ずかしさってあるじゃないですか。
うん、忘れたな。
忘れた。
なんかね最初から気持ちよかった気がする。
あ本当 俺すっごい、いやもうやけくそっていう感じで歌ってたの。
恥ずかしくて乗り越えたんだ、
うん、乗り越えようと思って、うん、でまあみんなが歌ってるし、みんなも一緒に歌ってるし、うんうん、あもう慣れてね、
うんうん、
あ別に歌うことは変じゃないんだっていう感じで慣れていったんだけど、
うんうんうん、
そのポエムその世界に、多分あれは徐々に夜になっていくことにその世界に入っていくんだと思うんだけど、うんうんうん、入っていって急にテレビ番組でバラエティとか見たくないよね。わかるかな。
あクラクラするでしょ。
クラクラなのそれ。
混乱ってことだね。
なんか居心地が悪かったりする。俺はもうちょっとこっちに浸っていたいんだっていう感じ。だからもうそんなアメトークとかギャーギャーガヤガヤした番組とかじゃなくて、
うん、
NHK の動物の番組とかそういうのはわかるけどね。
それそれだけど、それってさ、うん、こっち側反対側から見ると、うん、何陶酔してんだよって話じゃん。
すげえそれはわかる。
だからさ、それ なんでそれがさ、あまあ、共存しえないっていうか、なんていうの、
ほっといてくれって言いたくなる
ね。でも自分もどっち側にも立つわけじゃん。
そうね、
そうなのよ。だから自分の中でもあんの、
う
ん、
だからそういう人も見たらそっとしておいてあげるが正解なんじゃない。
まあまあ見たね。でも自分の中にあって、うん、それをさやっぱ日々行き来してて、
うん、なるほど、
うん、すごく私はそれをさ意識してんのよね、常に、うん、
へえ。じゃあさ今こっちとかっていうのは分かってんの。
分かってる。どう、まあ、分かってるよ。
意識してるんだ。
あのさ、私今日の140文字っていうね、
はい、
あのツイッターでポッドキャストで言ったかしら、
うん、
毎日140文字ぴったりでツイートをしてんの、うん、ご存じない私。
あれ140文字なんだ。
うん、
あいやツイッターのフォローしてるから知ってるよ。
フェイスブックでもやってる、
うん、
で140文字ぴったり、ね、安田さんに勧められてね、
うん、
やってんだけど、あそこはポエム的な世界なの。
うん、
なるべくそういうなんかちょっと哲学的なこととか、うん、ポエムっぽいこととか人生の役に立つみたいなことを書いていて、だからあのそこに入るときはやっぱりね、もう恥ずかしさをこうちょっとポイポイっと置いて入っていかないと書けないんだよね。
難しいよね。恥ずかしさ
するの。書いた瞬間に、うん、うわサブって思いながら
思ってんだ。
いつもじゃないよ、いつもじゃないんだけど、うん、サブって思うときもある。
うわーすごい、
うわーって思いながら。
そういうのよ、俺が過去作を見たがらないのサブって。
ああだけどさ、
まあ、話ちょっとずれちゃうけど、
あそっかそっか、だからさそれはね、現実に戻ってきちゃったからサブいんだって、作品としてサブよじゃなくて、
ああなるほどね
と思ってんだよね私は。けど
なるほどね、
クラクラすんだよね、混乱するんだよね。
混乱か、混乱まではいかないけど、
それにまあほら昔はさ、誰にも言わないで小説みたいなものを書いたりとかするわけじゃん、
うんうんうん、
若い時って、
うん、誰にも見せない
ような、ね、誰にも見せないイラストも書いてみたりとかさ、うんはいはい、そういう時ってだからそのさ、完全にあるよね、人に見せる見せないっていう狭間がね、うんうんうん、その境界があって、やっぱり昔からそういうのをになんつうの苦しんで生きてきたっていうかさ、
まあもうプロの小説家とか漫画家になるとそういうのはもちろんないんだろうけどね。ないんだよね多分。
ないのかね。
いいでしょ、
聞いてみたい ね。ないのかね。
東村明
子さん、
明子さんが、漫画を描いてるっていうのを一族漫画の単行本出したことを一族に知られた時に、
うんうん、
法事かなんかで書いた時に、
うんうん、
この文章はお前が書いとんのじゃないやろって言われたんだって大体そういうのを親戚に言われて、
うん、
絵描いてるだけだろって、内容とかこんな刻ったらしいセリフとかこんな嬉しいセリフみたいなことを、
うんうん
まさかお前の頭の中からこの文章が出てくるわけないだろみたいなこと絶対言われるんだって。
結構情緒的なの多いもんね。
そうそうそう、そういうまあそのぐらい親族というか向こう側にいる人もまあびっくりするんだろうね。
その時の東村さんの感情は書かれてなかったの。
感情っていうか
恥ずかしいみたいな、
恥ずかしいとは思ってないみたいな、
思ってないの、
うん
うんうんうん、
だいたいこれ言われるんだよねっては言ってた。そうだろうなって。だからびっくりされたくないっていうのはまあもちろんありますよね。
うん。でもクラクラしないんだ。混乱しない？
クラクラ。
ずっと入ってけちゃうわけ？
居心地が悪いだから。
同じものが自分の目の前に共存してるとみたいなことでしょ。
うん。 そっち側に移行するまでにちょっと面倒くさいというか、俺はもうバッチリ分かれてるからね、感情として、でポエム側とお笑い側が、現実とポエム側、
そうか、私も分かれてんのかな、じゃあ
そっちに行くにはそれなりのなんかあの手品師のパキンじゃないけど、
うんうん、
そういうのが必要なね、
うんうんうん、
顔を水で洗う、水で顔を洗うとか、
うんうんうん、
みたいな感覚が、
そうね、
でも面白いね、そっか、そこの話をしてたんだね、今日初めて分かった、
あ、本当、
うん、面白い、確かにこのテーマはちょっと面白いかも、
そうでしょ
う、うん、
だからみんなね、みんな聞きしてるよね、きっと
してるよ、
だって失恋して泣く夜とか絶対ポエムだもん、
うん、ね、
うん、
そうそう、
うん、
そうだね、誕生日に歌を作ってきましたとかって、
うん、
ギター片手に公園で歌い出すやつとかいるじゃん、それをうっとりした目で喜んでるやつもいるし寒いと思ってるやつもいるし、ああいうのって、いや俺はもう完全お笑い高校でさ、ポエム、あそこまでポエマーになれない、
うん、そうね、程度は ね、 ね、
いやでもね、あれ手法としてあれは間違ってると思ってる
でもだから超売れてる人ならいいわけじゃん、ミスチルの桜井さんならいいわけじゃん、
その人がその人を雇ってやるんだったらいいけどね、まあ、
でも藤井フミヤとかも奥さんに対する歌とか作ってたよ、
俺はもうそれは寒いと思う、
あ、それはダメなんだそうかそうか、だからそういう人がいるからさ、
ああなるほどね、大悟、大悟が歌ったじゃん、なんか、
ああなんだそうだっけ、うんうんうん、結婚式、
うん、DD なんとかなんとか
作って、も
う信じられない、それを CD に出して売るとか意味わかんない
そういう人がいてさ、だから私の多分その140文字のツイートも、
うん、
もうどうやって考えても寒いっていう人もいるんだよね、
まあそうだろうね、
だから結構その行き来する程度も、
でもそれさ、エリさんのこと知ってるから寒いと思うんじゃないの、
うん、違う違う、
あ、そうなの、
うん、そんなやつ寒いって言ってる人いた、格言的なことを発信するなんて恥ずかしすぎて、やれるやつが信じられないみたいな人がいた、結構著名な人でね、
僕匿名性が保たれるんであれば何でも寒くないな、じゃあ
じゃあネットに彼女のために作った曲ですってのがアップされてても寒くないってこと
そこ僕の名前出るでしょあ、出ない
、全然知らない人、
あ、知らない人、
知らない、自分の話、
あ、そっか、知らない人、あ、その人のことは寒いと思っちゃうな、
そうでしょ、
そうだ、
ね、そういう話でさっき、
そっか、
そうそうそう、まあ、
まあちょっと面白い、面白いです、
クラクラするかしないか別として、こういうちょっとね考え方を、うん、
あるね、
ありますでしょ、
はい、結論はまあ全然出さなくていいんだけど、このテーマ面白いと思います、
面白いでしょ、
はい、
そう、ありがとうございます、いい、はい、ということで、告知です、クリエイティブの反対語はツイッターもやっています、よろしければフォローお願いします、あとお便りを募集しているのでポッドキャストの説明文から、お送りいただけると嬉しいです、以上とちおやみと
辻でした。